どうもこんにちは、大峰です。変築地始めましたを始めていきたいと思います。今回のお題はですね、CP プラス間近ハイグレードモデルが続々登場のデジカメ業界を覗くです。はい、CP プラスがね、今週、28日から3月の3日までかな、あるんで、そちらの方をちょっとね、今回取り上げてみようかと思って、久々にね、デジカメ、最近出るデジカメの動向とか、そういう、技術的な動向とかも、ちょっとだけ久々に調べてみたんで、覚えてる限り、うろ覚えの中で話してみたいかなと思います。はい。先日ね、ちょっとトマト屋さんとね、チャットで話したときに、アドビのソフトの使い勝手というか、レスポンスについて話になったんだけど、その時に、トマト屋さんが最近購入して、Mac mini とは、古い Mac mini とはあんまり変わらないって言ってるね、例の iMac の話になったんだけど、そこで Adobe の製品、ちょっとレスポンスのチェックをしてもらったらね、思いのほかレスポンス良さげなんですよ。僕の環境だとね、Photoshop がもう激重なんだけど、どうやらトマト屋さんの環境だとそうでもないらしいということで、ちょっと画面のスクリーンショットというか、まあ撮影して送ってもらったんだけど、それ見る限りだと確かに早くはないんだけど遅くないんだよね。うん、そんなに滑らかでもないんだけど、思ってるほどかっついてるわけでもなく、ああこれだったら全然実用範囲だよねみたいな、そういう感じになってて、これがね、Adobe のアプリのバージョンによるものなのか OS のバージョンによるものなのかちょっといまいち分からなかったんで、そこは、今後ちょっとチェックしていかなきゃなっていう、課題が一つできましたね。まあ、アドビの最近のすごく嫌な部分っていう中の大きな、ね、そのポイントとして例の今話したアプリケーション、各アプリケーションのパフォーマンスの低下みたいなのがあったんで、これがもし誤解だというか環境によって変わるもんだったら、まあね、僕の方がもうちょっといかんぞと、なんていうのかな、反省すべき点があるのかなとか思わないでもないので、ここはちょっとね、ぜひ自分のためにも調べてみたいなと思ってますよ。まあ それとあとね、先日 OS をクリーンインストールしました。今使ってるメインマシンが Mac Pro 1台なんだけど、あれがね2013年に買って、多分クリーンインストールっていうのはやったのがもうかれこれ4年ぐらい前なのかな、うん、3年4年ぐらい前なんで、だいぶ久々に、やりました。結構ね、いろんな不具合も最近多発してて、まあ、それでアプリケーションの動作が不具合おかしかったりとかね、あとはまあ GPU 周り、描画周りがちょっと怪しいところがあったんで、まあ、思い切ってこうクリーンインストールしたんだけど、あんまり変わらないっていうかね、ついでにその OS をモハベにしたわけですよ、アップしたんだけど、そのせいもあってかね、全く違いがわからないっていうところで、今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは、局地の提供でお届けします。ごめんなさい、オープニングで BGM のことを話すの忘れてました。いつもお世話になってるサンドストライプさんから Oh Hello っていう曲をね流しておりました。今回の曲はね、非常にこう尺が短いので、オープニングもかなり駆け足でいった関係上ね、ちょっとね、その曲のことまで話すところまで頭が回ってなかったっていうね、ところもありまして、あとちなみに配信時間が相変わらず結構なギリギリでですね、今まあ23時に手が届こうかってところで、僕も非常に眠いっていうね、まあいつも通りのこの負のスパイラルって感じなんですが、まあ話してきますよ。CP プラス2月の28日から3月の4日までパシフィコ横浜で行われる大規模なイベントですね。映像、まあ、カメラ関係か、うん、で今回は確かブラックマジックさんが出展しないってこともあって、まあなんていうかな、僕はかなり消極的というかではあるんです。相変わらず思い起こせばね、この CP プラスで僕行ったことがない唯一のカメラ系のイベントなのかな、まあ国内でやってるやつですよ、かもしれないっていうぐらいね、基本あんまりね関心がないんですよね。 本来であればこの時期って各社ね、ハイエンド の, そのカメラが揃う時期であるので、もしくは発表される時期、そういう意味では非常に見どころがあるイベントのはずなんだけど、なんでだろう、そのそうね、ここ数年ぐらいで行きたいと思ったことは少なくとも一回もないし、まあそうね、ないかな。今回は一応行きたいとは思ってるんだけどね、その以前の番組でも話したけど、一応そういうこともあって今回ちょっと久々にカメラのその動向みたいなものもうちょっとザクッとこう調べてみたら、まああのこれ聞いてくださってる方にとってはね、楽しめる情報を配信できるんじゃないかなと思って、ちょっと今回記憶がある部分だけをうろ覚えに話していこうかなと思います。はい、また以前みたいにね、間違いを指摘されることも間違いないんで、そういう時はズバズバっとぜひコメントとして残していただければありがたいです。はい、今回はね、今回はって、今回の、なんていうかな、どっから話せばいいかちょっと悩むんだけど、今回、その CP プラスの方で、その展示されるであろう、話題の機種、話題のカメラっていうと、まあ、キャノンから行くと、例えば、EOS R のね、なんだっけ、EOS RP でしたっけ？廉価版の、フルサイズミラーレスが出ましたよね。発表されて、確か発売が3月の後半。だから多分 CP プラスでも、まあ、展示されるでしょうが、あれが結構ね、なんか割と好意的に受け止められてる。のに、まあ驚きはしないけど、なんていうか、まあそうね、最近のキヤノンさんがどういう、その製品ラインナップでどういう、こう価格帯レンジでっていうのは、もう、そんな別になんか勇気はないんだけど、フルサイズの廉価版として非常にこう安価だという受け止められ方をしていて、その RP の価格が確か日本円にすると16万ぐらいだったのかな、落ちてたのかな、になるそうですよね。まあフルサイズで16万つったら、多分 60 とかが発売されたばかりの初音よりも安いんかな、同じとかそんなもんじゃないですかね、同じか安いか、と考えると魅力的なのかも。重量もね、確かに軽いし、何グラムだっけな、レンズ込みで確か800グラムぐらいでね、簡単に収まりそうな感じだったはずなんですよね。ここはすごいうろ覚え。個人的にね、それ以外のね、そのスペックって追ってないけど、個人的にいいなって思ったところだけ覚えてて、それは画素数かな、600万画素とか800万画素とかそこら辺でしたよね、400万だかな、それはすごくいいなと思ってて、単純にそのノイズ耐性とかもあるし、その無理して高画素にしちゃうと、まあ例えば等倍でデータをね、フォトショップとか何なりで拡大してみたときに、なんていうかな、なんかこうかさついた質感になっちゃったりもする。最近のキャノンさんはね、画質すごい良くなってて、そういうのはほとんど見かけないんだけど、まあ環境によってはね、そういうこともなり得るので、そういう意味ではやっぱりこの余裕のある撮像素子、その画素ピッチが余裕がある、比較的低めの画素数っていうのは僕は結構好きなんですよ。5D Mark II の時に、時の画質としては好きだったんだけど、2になって、なんかすごい、絵的に好きな、嫌な感じになったんですよね、僕にとっては。で、それが3も続いてて、なんか嫌な色作りというか、絵作りというか、なっちゃったなと思ってたんだけど、その後の、そのキャノン機、なったかな、初めにそれ、多分気づいたな、 7D Mark II あたりだったかな、なんかこういいなんか絵作りというか、なったなみたいな、治ったなみたいな、そういう記憶がうすらぼんやりあるんですよ。 で、多分今でもね、それはね、続いてるはずなので、最近のキャノンさんは画質は結構、ハイエンド機の方はね、割と好きな、いいなって思うのがね、増えてきましたね。うん。なので、今回のきっと、RP の方もね、きっといいんでしょう。うん。それから、なんだっけ。レンズもいろいろ出てきてんのか。うん。確か EOS R、まあ、EOS R はそうか。フルサイズのミラーレスだけど、まだ出たばっかりなんで、レンズもそんなに数がないんだけど、どうやら今回のその RP が非常に売れそうだっていう、なんか皆さんが騒いでいるので、本当にバンバン売れたらきっとシグマさんあたりが本気出してね、そっちの方のマウント用のレンズを、まあ、いくつか出してくれるんじゃないかなみたいな、そういう希望的観測が出ているようです。はい。結構今回のその RP に関してはね、値段もそうなんだけど、割と僕もね、ちょっとね、気になる一台ではあるんですよ。その細かいスペックとかっていうのは、あんまり気にしてないんだけど、多分、うん、そうね。動画関係なんかあったかな、なんかあったような気がするんだけど、忘れたな。うん。忘れた。はい。で、次、ニコンに関しては、ニコンさんには、なんか話題にあんま上がってないですよね。多分あるんでしょうけど、今回は僕、調べた中ではなかったんですよ。まあ、調べたって言っても、たかだかニュースでこうさらっただけだけど、その中にニコンさんのあった特に見当たらなかったような気がするので、そこはスルーしましょう。うん。で、次。リコーさんがね、リコーが、ついに、久々に GR3 をね、発表しましたよね。これも3月後半。それと一緒に WG6 かな？うん。っていうタフネスカメラですよ。WG だったかな？うん。まあ、とりあえず、ダブルついて6月くやつですよ。うん。がついて、そちらも3月の後半に発売と。うん。確か GR3 の価格は9万円弱ぐらいで、で、WG6 が、確か、4万だか5万弱ぐらい？うん。この WG っていうシリーズに関してはですね、まあ、この、名称が間違ってる可能性があるんだけど、一応僕、割と好きというか追ってる機種で、結構、たびたびね、YouTube の方のコンテンツでも、そのデジカメランキングで取り上げさせてもらってる機種、じゃシリーズなんですよ。何が好きかってね、デザインが結構突飛な感じも好きなんだけど、やっぱりその、今時のデジカメとしては非常にこう尖った仕様、頑丈だったりとか、防塵防滴性能が半端ないとか、まああとは、なぜかマクロ用のライトがついてる、LED ライトがついてるっていうね。うん。そういう、ちょっと、不思議な作りがすごく好きで、こういうカメラもっと増えてほしいなって前からよく思ってるんですよ。うん。今回の確か防水機能は上がったんだったかな。5メートルぐらいの水深で、なんか何十分、2時間とか撮影できるとかそういう感じのようでしたっけ？うん。デザインはね、ほとんど変わらない、相変わらずの、このゴツゴツしたやつなんだけど、なんていうか非常に相変わらず良さげっていう。多分順当に進化して、いろいろ良くなってるんでしょうね。と、あと、やっぱり、皆さんが、多くの方が気にされるであろう GR3 ですよ。GR3 に関しては手ブレ補正がついたんで、確かね。撮像素子がシフトしちゃうってやつ。で、確か、4段分だったかな。ね、すごい、これいいなと思ってね。もともと GR デジタルとかそういったのがずっと好きで、GR1、GR、GR2、3、いつぐらいであれ GR になったかな、忘れちゃったな。ね、いろいろこう変遷ありましたけど、最近だと撮像素子が APS-C になってね、非常にこう、さらに高画質に磨きをかけたっていう。なんかリコーさんのカメラって結構尖ってるものがあったりとかして割と好きなんだけど、その中でね、GR シリーズはね、仕様的にはそれほど尖ったようなものが見当たらないんだけど、純粋に画質がめちゃくちゃいいっていうのとか、あとはそのカメラ自体の使い勝手がめちゃくちゃいいとか、フィーリングがいいとか、 なんかそんな感じでね、基本的に僕はその GR シリーズが大好きなんですよ。シンプルな形、形状とかもね、好きだし、潔さっていうのかな。ゴテゴテしない感じ。もう、なんていうか、なんていうかな。シグマとかもちょっと通じるところがある気がするけど、あとニコンの一部のカメラとかね。日本刀的なね。単純に道具としてのこの、なんていうかな。機能美というのかな。機能を追い求めた。切れ味みたいなものを追い求めたら、ああなっちゃったみたいな。そういうね、シンプルなコンセプトみたいなのがね、非常にね、好きですね。手ブレ補正がついてやったかな。で、2000何百万画素ぐらいだったかな。で、そんな感じのうろ覚えなくせに、なぜかちょっとテンション上がってます。価格は結構やっぱお高めでね、9万円弱ぐらいっていうとかなりの価格なんだけど、まあ、相変わらずの完成度でね、満足度が高いんでしょうよ。と言いつつ、実は今ね、リコーさんに対してですね、ちょっとデビューのオファーをしているというか、僕は逆にオファーをしているっていう、デビューやるからカメラくれって、送ったんですよ、先日。そしたらね、僕が問い合わせをした窓口がね、カスタマーサポートって言って、一般のお客さんがね、問い合わせをする窓口から僕ちょっとメールというか、フォームに入力して、その依頼というか、まあ、メッセージ送ったんだけど、それから、まあ、送ったのが土曜日とかだったけど、それから数時間経ってすぐにね、返事が来まして、ちょっと部署が違うんだけど、すぐに担当部署の方にいただいたメッセージの方をお送りさせてもらって、すぐにご連絡差し上げますというお返事をいただきました。ね。なんかこう、これを読んだ時にね、僕すごいね、こう、ちょっと感動しちゃって、ちょっと泣きそうになりましたよね。ていうか、なんでかっていうと、普通は、こういうことってないんですよ。大企業とかね、そのメッセージ、メールとか送ってなんとかっていうふうにやり取りしようとしても、まず返事来ないから。一言も来ないですよ。それがまあ、リコーさんってね、大企業なのに、そんな僕が見ず知らないね、しがない、ただの YouTube コンテンツ運営者からね、レビューするからカメラくれなんてぶつけなメッセージを、しかも、カスタマーサポートの窓口から送ってくるやつなんて、まず、普通はスルーですよ。それをね、まあ、もちろん別にレビューが決まったわけでもなく、多分決まらないと思うんだけど、それでも、きちんと返事を返してくれるっていう、この企業の姿勢に対して僕はね、すごいね、すごいなって思って、純粋に、リコをもっと好きになったなって思った。本当に。すごい。で、デピも決まるといいなと。あとは、富士フィルムだ。富士フィルムは最近発表あったのはあれですよね。XT30 かな？ありましたよね。あれ、僕デザイン昔から、もう、てか富士フィルムもリコーもそうだけど、デザインいいんですよね。オリンパスもかな？大好きなんですよ、あそこら辺が。富士フィルムの今回のクラシックな感じのね、XT30 がアップデートされて、確か、アップデート内容忘れちゃったけど、まあ動画関係で、エターナだったかな？特殊な人のピクチャープロファイルみたいなものが追加されて、その絵作りを楽しめるようになったとか、そういう感じだったと思うんだけど、なんだったかな？結構、思い出した。そう、フィジフィルムの今回のカメラ見てね、カメラ機能は別に順当にせ、あの、良くなってるんだから、まあ、それはいいんで、オートフォーカス機能はね、最低照度がマイナス、プラスの 0.5EV からマイナス 3EV だったかな、に大幅にパワーアップしたとか、そういうのもあったけど、それはいい、良くて、動画撮影機能のね、なんていうかな、仕様の、仕様を見た時に、これはって思ったのがあったわけですよ。それが、ビットレート。ビットレートと、あと解像度かな。XT30 っていうのは、珍しい、そういう、なんていうかな。割と珍しいんだけど、DCI4K。 4096×3840、2160ピクセルの、映像が撮れるんですよ。普通は、普通の 4K っていうのは4096じゃなくて3840。だから、17対9かな、割合は。アスペクト比は17対9のはず。で、普通の 4K が16対9。だから、より横長の映像が撮れるっていうね。珍しいなって思ったのと、あと、ビットレートがすごく高いんですよ。収録形式ちょっと忘れちゃったんで、確認してないかもしれないけど、多分ね、H264 の、だと思うんですよ。で、MP4 か MOV だかなんだかな。うん。それでね、ビットレートは200なんですよ。DCI 4K も200だし、普通の 4K も 4K。で、いける。これはすごいなと。だいたいちょっとね、普通のカメラとか、普通のカメラっていうか、一般的には 4K でも、まあ、普通に考えれば、100Mbps とかね。うん。なはずなんだけど、その2倍のビットレートで撮れるってことは、まあ、よりリッチな映像というか、後編集の方で、例えばダビンチリゾルブとかを使った時に色を加工しやすくなるかもしれない。しかも、ね。でも残念なことにね、その、色に関しては420のね、8ビットみたいな記載があったんで、そこら辺に関しては、まああんまりね、期待はできないんだけど、まあビットレートが高いってことは、まあ他の面でも色々メリットがあったりするんで、そのストレージに余裕があったりとかするんであれば、僕だったら積極的に、もう最高ビットレートで、最大ビットレートで撮りたいなって思える、いいカメラだなと思いました。富士フィルムさんは結構その宣伝ページの方でも動画の方に関してはね、そのプロの業務に耐えうるとか、うんぬんっていう文言を散りばめたんで、割と映像の方を意識してるんでしょうね。うん。で、そことは真逆で、映像に関してはそんな力入れませんよっていう、まあその開発者インタビューでも出ていたオリンパスさんは、どうやら新機種が近々出るっていうような噂がようやく出始めたのかな。うん。それがどの機種なのかわからないんだけど、とりあえず何かの機種が欧州かどっかのその機関を通過したということで最近話題になってましたね。で、一部ではペンとか、まあその OMDE、なんとかな、E M5 Mark 3か、うん、とか言われたんだけど、僕としては E M5 Mark 2が大好きなので、E M5 Mark 3が出たら本当に嬉しいなと、もうあれをね、量販店でね、触ってテストした時には本当によく覚えてるね。すごいいい、あんなちっちゃいのにあの操作性がいいってはね、で写りもいいし、何より手ぶれ補正が素晴らしいとか、本当にいい。感触しかなかったんだけど、もうなんだかんだ言ってあれももう4年ぐらい経ってんのかな、十分経ってますよねあれ。うん。だからいい加減確かにそのマーク3出ても全くおかしくもなんともないで、そうね、E M1 とかってあまあ2年ぐらいかまだ、そしたらやっぱ EM5 なのかなとかね思うと、まだ発表自体はもちろんされてないんだけど。すごい楽しみなところでね。うん。ペンではありませんように、みたいな。そんな感じです。うん。で、次、パナソニックですか？パナソニックに関しては、以前話をしていた、あのカメラなんだっけな？S シリーズだ。あれがね、やばいなと。なんだかんだ言って調べてみたら、やっぱすごかった。うん。スペックも高いし、めちゃくちゃボディもでかいし、めちゃくちゃ重いけど、その単純に撮影性能はすごく高そうだっていうのはひしひしと伝わってきた。まあ出始めだから、そのね、なんだっけ、 S レンズでしたっけ、 S シリーズの用のレンズ、まあ アライアンス組んだ L レンズなんだけど、あれの純正のやつの値段がまあめちゃめちゃ高かったけど、あと数が少なすぎる。まあ、その出荷台数も少なそうだし、結局レンズも本当に出せろうのかよみたいな、まあ、プロ目線で、プロからしたらいきなり買うのは怖えっていうようなカメラなら間違いないけど、でもなんかすごそうっていう。ちょっと意外だったのはね、 S1R と S1 の2機種があって、S1R の方が高いんだけど、動画に関してはね、S1 の方が随分優遇されてるって印象でした。あの、ログ撮影ができるとか、あとは 4K で無制限に撮影できるとか、そういうところ、なんか、なんか、結局そこでセグメントを分けるのかな、みたいな、ちょっとした意外性があってね。がっかりしたというか、なんというか。まあいいや。じゃあそんな感じで、こう、ちょっとそろそろエンディングになっちゃうんで、ちょっとあれいきます。今月のお題の方ね、今月のアンケート覚えてらっしゃる方いらっしゃるかな？Mac 持ってますか？っていうので、はいが A、いいえが B なんですけども、こちら以前ね、コメントいただきましたが、しきさんからコメントいただきました。で、しきさんは B のいいえだそうで、コメントとして、学校で使えるパソコンが iMac G3 と Windows 10のデスクトップだったので iMac への不評な嵐がって書いてるんですよ。ね、僕は最初ね、素通りして、ほーん、あ、B 持ってないんだ。なるほどね。なるほどっていうふうに思ったけど、ちょっとね、読んだ後に、あれ？と思って、もう一回読み直して、学校で使えるパソコンが iMac G3 と Windows 10のデスクトップ？ってもう一回読み直したんですよ。結局2、3回読み直して、あれあれと。あれ？ iMac G3 と Windows 10のデスクトップが、同じ学校内に共存する世界って、どういうこと？って。iMac G3 ってだってもう10年どころじゃない昔の機種ですよ。え？ 20 年ぐらい前？と Windows 10のデスクトップが、共存してるってどういうこと？って思って。これ何？それは不評な話も来るわって思った。しきさん本当なんですよ。これはマジですか？これはちょっと真相のほどを聞きたい。ね。じゃあエンディングも入ってるんで、エンディングなんですけども。まあ今回 CP プラスの話しましたが、僕も CP プラスでやっぱ行こうかと思ってるんで、いつ行くかとは全然決めてないです。なんか思い立った時にフラッと行っちゃいますが、もし僕のことを見かけるね、ことがあったらね、ちょっと気軽にお声掛けください。はい。で、あと、今というか、先日ちょっといつも僕が聞いている、ポッドキャスト番組で特勤マッシュさんっていうのがあるんだけど、その特勤マッシュさんの中だったかな中で、ポイントをオリジナルのポイントを作って、それを視聴者とかそういった人たちに分けることができるというか、配布することができるサービス、ミントっていうのをね、存在を教えてもらったんですよ。はい。で、それで僕も早速さっき登録しましてですね、これから、僕もミントを使ったポイント制度をちょっと採用しようかと思って、今、絶賛準備中でございます。はい。どういう風に使うかとかは、まだ決めてないんですけど、まあ、わかりやすいところで言うと、例えば、YouTube のチャンネルで動画をアップした時に、そちらの方をね、Twitter の方で拡散してくれた人とかに対して、自動で、ポイントを付与することができるという、ね、あとはまあ実際お会いしてイベントに参加してもらった時に直接こうやり取りしてポイントを付与するだとか、まああとなんだっけな、メールだったかな、そういったのでもやり取りができるようなので、そちらの方を利用してね、ちょっといろいろ試していきたいなと。まあ例えばポイントが貯まることによって何かプレゼントするっていうのは、まあ、単純なところなんだけど、まあ例えば僕なんかはあげられるものってめちゃくちゃ持ってるっていうか、たくさん増えてくるんですよね。なんかいろいろ企業から支給されたりするので、それとか普通にガンガンプレゼントでいいかもって思うと、めちゃくちゃ高価なプレゼントになっちゃうなみたいな、そんなことになるかもしれないんで、ちょっとどしどし応募じゃないな。ぜひ皆さんもね、もし僕が始めたら、ぜひ皆さんもちょっとポイントのためにね、ぜひ、ポイントのためだと思って、シェアとかいろいろしていただけるとありがたいかなって思います。はい。というわけで、今回もお届けしましたのは大峰でした。それでは皆さんまた次回お会いしましょう。さよなら。